叫まーす。
はい、今週も始まりました叫まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。はい、アラフォー漫画たちの叫びたりな漫談第6回目、
イエーイ。
司会進行はいつも通り中道博、そしてパーソナリティも
早い
この2人、
森大志です。
麻生原です。
はい、新しいバージョンですね。
森大
志、森大志超早かったですね。超早くていっぱいいましたね。この3人でお送りしていきます。そしたら忘れないうちに乾杯しましょう。
はい、
はい、乾杯。
イエーイ、
お願いします。いいっす。はい、ということですね、前回、お話ししたのがサンデーの大改革宣言、はい、それの前にですね、皆さん俺たちが熱く語ったトークを覚えていますか？
何ですか？
モチベーションの継続と集中の方法というあの志賀さんという方からですね、いただいた
リスナーの方からの、
そうそうそう、トークテーマだったんです
け
ど、はい、実はこの他にですね、まだあの10個ぐらいいただいてまして、あの質問を
一個一個が長くなるから全然消化できへん、
喋りすぎました、
はい、
ということで、今回とあとこれの次の回かな、うん、2回にわたってちょっとお便りを重点的に、全て あのアンサーしていきたいと思うので、はい、ちょっとサクサクじゃあ答えるように心がけながら、
はいは
い、いいですか2人とも、いきなりいきますよ。じゃあ、
はい、
じゃあまず、ですね、仕事をしていて嫌になったことはありますか？
あります。
またそういう場合にモチベーションを元に戻す方法
を、
それは割愛やね。
まあ、モチベーションを元に戻す方法はあの先週ね、あの AV を見るけど出さないっていうことに決まりました
ね。前回この質問から言ってこのモチベーション流れて
やる。はい、じゃあ仕事をしていてじゃあ嫌になったことってお二人さんありますかね？もう嫌だよみたいな。
毎日嫌だよ。でも、まあ、語弊があるかもしれ
ん
けど、
語弊がありますよ、ちゃんとフォロー。
でも物作りってそういうことなんかなと。
お、
嫌じゃないって何してんの、何作ってんのぐらいの勢いで、
お
やりたくないぐらい毎日一生懸命作ることが、ゼロが1、ゼロが1、これやめる、もう、
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ森先生、嫌になったことは？
いやー、寝れないとか。
あ、物量的なやつ。
うん、単純やけど、なんか前回読み切りを書いた時は、
うんうん、
割合余裕があったから、
はいはい、
楽しかった。
あ、好きなだけで
も、例えば背景を書くのとかも、
うん、
正直もう書きたくない、時間ないと、
はい、
でも時間があったらまあ丁寧に書けるから、
そうですね、
苦ではないから、うん、時間さえあればまあいろんな絵は書くのが書ける
よ、言っても、は
い、めんどくさいけど、
うん、
だからもう時間じゃないのが嫌やね。
ああ、うん、それはすげえわかりますね。
でそれの原因は自分なんやけどね、結局だらだら
最初してしまう、それもすごく
わかる、AV 見てるから
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。時間がないのが嫌で、麻生さんはいつも嫌、
早い方がいいかもしれないですね。
DMM のランキングを見てたら時間が気がするってすげえ言ってるからね。
まあモチベーション上げるためには仕方ないですけどね、それもね、
うん、結論出てるもんね、
結論出て
ましたらいいからその前に、
はい、ちなみに僕の嫌になるケースは、まあ、あの単行本の売り上げがどんどん下がるときです。あれは本当にきついですよ。
一番切実やね、
本当にきついです
よ。いや、きついね、
生活も本当にきつい、
倍々で下がってくっていう、
あの1万あったのが6000になりみたいな、本当にもう死んじゃうって思います、
ね、もう言わんでいいからって
なる、ね、
最後の
そうね、
伝えんでいいから、
もう俺
普通は
そのハガキをくれるな
と。でもハガキ見た時のショックこうね、こうペタって閉じやすめくるよね。
はがき、ちなみにその
連載が、ね、
そう、出版の発行部数っていうのははがきで送られてくるんですよ、出版社から、うん、で俺たちはそれまで知らされないわけですよ、
うん、
いくら吸ったのかなみたいな、ペリペリみたいな袋閉じみたいになってるから、
そう、
それを開ける瞬間がね、
あ、でもそれもうそれがモチベーションの日々もあったかもしれない。
それは上がるみたいな、
あの毎日あのポストをめくって、あのハガキ来てへんかな、もう金くれと、金くれたらもう書かれへんぐらい、
うん、
もう要はもう身削って、
うん、
魂削ってしんどいっていう時が、
たまにあのこれ増刷分じゃないのっていう時の、あのもね、
あ、あれは嬉しいですね。
ただ、うん、あれも開けるまで分から
ない、分かんないですね、うん、
なんやカットの何千円かいみたいなのがあるからね。
あとなんかその電子コミック版でなんか2000円とか
数千円
ありがたいけどっていう、
はい、
はい
はい、そんな感じですね、はい、俺たちの嫌、になるとき、
はい、
立光さんです、ありがとうございました、
ありがとうございました、
全然もっと掘り下げた方がいいと思うい
やこれはこれで、ね、面白いですよ、まあ、
全員やっぱり言わなきゃダメですからね。じゃあ次いきますよ、サクサクいきます。じゃあ、
はい、
じゃあ皆さんのですね苦手な創作ジャンル、さらにタッチやアングルなどもあれば教えてください。ベイビースターさんからの質問です。
もう森さんと真逆で恋愛っす
わ。
恋愛の時は
確かに、うん、恋愛全然想像できないですね。マソさん、俺なんか
でも変えたら面白そうやのに。
これでもね、
うん、
語弊あるかもしれないです。あの、うんうん、誤解なく聞いてもらっていいですか、
うん、ないないいよ。
結局だから興味足りてるとこは、うん、かかんでいいっちゅう話なんですよね。
だからもう語弊を恐れずに言うなら、だからもう嫁もおるし、
うん、
子もおるし、
お姉ちゃんはリアルで口説いてる方が楽しいみたいな。
楽しいけど、
だから
どういうこと、ちょっと待って、
そういうことええの今のくだり
なんでなんで、
でもお姉ちゃん口説くの好きって言った
ら、お姉ちゃん
は
口説
くのが楽しい、言ってるわけです、
うん、
だからだから創作にぶつけることがないんですよ。
なるほどね、
なんとなく分かるでしょ。
あ、だから
別に真逆をどうこうじゃなくて、全部みんなそうやと思うんですよ。
それやったらもうリアルでやった方がええやんってことです
ね、はい、たまにハマる人もいますけどね、元自衛隊員が格闘漫画描くとか、まんまハマってる人もケースもありますけど、大体はその自分にない喧嘩弱いから強くなりたいから格闘技好きとか、
あ、まあ、そうか、そのケースもあります
ね。そうだからもう要はもう自分の中で薄着してるものをぶつけるのが漫画としては
確かに、
ああ、まあ逆ケースもあるけどね、すごい好きなもん、
それ
が好きで好きで書く人
は全部に当てはまらんのかもしれないですけど、
自分、ね、
の場合はだから そこは別にギャーって言いたいことじゃない。
だから麻生さんはその日常生活ではその補えない分を漫画に書くタイプやから、
う
ん、その恋愛とかは困ってないと、
うん、
なるほど、俺は困ってない、
うん、困ってないっていう話になるんやね。
ありがとうございます、
ありがとうございます。でも正直に答えたらそういうことになる。
なるね。ちょっと後悔する。大丈夫ですよ、
うん、
はい。意外に真面目ですから麻生さん、
うん。
フォローだけしておきます。
あざす。
じゃあ森先生、苦手なジャンルは？
苦手なジャンルは本来は取材系ですね。
ああそうなんですか。
取材とかめんどくさい。
俺大好きなんですよ、
ね。俺も結構取材好き。
あそう、ね。取材だけずっとしてた
いです。だって取材どういう形にするの？今のアリスとかでも取材をするの？
あのどうしても自分自力で手に入らへん人脈とかはお願いしたりします。
うん、
作品で言ったら傭兵とか、
はあはあ、
心理学者とかはどうしてもやっぱ自力で大体自分でいろんなとこ行って知り合い作ってその人の話聞くようにしてたんですけど、
うんうん、
すげえな、そうなの。
傭兵だけはもう出会えない
。傭兵はなかなか出
会えない。無理や。そういうところ
は
さすがにその、あの編集さんにお願いして、ちょっと話聞きたいことあるんでっていう。
編集さんでももう出会えないじゃないですか、傭兵。
いや、まあそこはだから小学館のパワーを使って。
へ
ぇ、出ました。ちなみにその時はテレスさんに
会って。
テレスリーさんに直に会って、
会ったんです
か？会ったんですか？当時その聞きたいことをいろいろ
聞
かせてもらって、
麻生さんやっぱ半端ですね。
あ、すごいね、
行動力。
取材だけしてたよ、ね、
するね、
すごい。
取材だけしてた
よ、ね、やっぱ面倒くさいというか、う
ん、そっちがむしろだから楽しい作業だよね、麻生さん。
新しいこと知れるっていう
ん
だから、
うん、
それを落とし込むのが漫画なんで。
それは偉いね、うん、でも俺今その面倒くさいのを頑張ってやってますよ、
うん、
ちょっと連載準備でね。
あ、それはもう言って大丈夫ですか？
でもまあ近々
そのジャンルのことってことです
よね。まあ、ジャンルはまだ言わないけど、まあ、本来だったら自分はやんないだろうなというジャンルの、
ちょっと苦手なジャンルの連載に今チャレンジしてる。
そうですね、
あ、
うん、まあ別にそれはまあちょっとちゃんと助けてくれる人もありきのものなので、うん、まあ、自分が全部じゃないかまだいいんですけどね、はい、うん、本当はもう頭の中のものだけで書きたい。
あ、
そうするとやっぱこの年になると薄っぺらくなってくるから、
うん、
リアリティみたいな
のも、まあまあ、
求めでもね、頭の中の妄想だけ書いてりゃ
やっていけるかっていうと、まあジャンルによるんじゃないですか。
そう、それをずっとやっていける人はもうすごい恵まれたというか、
それこそ少年誌とかやったらいけたりするじゃないですか。
うん、
見る、読んでくれる対象が全然、
そうやね、ま
あ、経験値が低い、
うん、
少ない低い、まあ、さない、物量的に経験値が少ない、
うんうん、
まあ、あれはあれでやっぱりその大人になってくると書けなくもなってくるし、
うん、
いやそう思いますね。
そうだから俺やたら、あ、ごめん長くなっちゃうね。
あれ、自重もうちょっといいですけどね。
自重
もマジですか。ということで じゃあ森さんはその取材とかをバンバンするタイプ、
取材系のやつが、
ね、家にいたい
ジャンルっていうか家にいたいってことですね、うん、僕はあれです、ホラーとミステリーかな、
うん、あーでもそれもそりゃそうだよ、かけって言われても無理、
なんかねやろうとしたことがあったのどっちも、あでもどっちもできなかったから、
ロジックにこう積み立てていかなあかんもんね、
あのミステリーはもう本当、うん、それ専門にやっぱやってる人じゃないと無理ってのがあったし、俺ホラーがね実はあんまり怖がらない、
あそうなんや、
作り物やろっていう話、
うん、結構冷めた目で見てしまう人で、ホラー映画とか見ても意外に大丈夫なんですよ、はいはいはい、お化け屋敷で、だからその
興味がないってことやね、そのエンタメに対して、
まあ、そうかも、だからそこにあんまり興味を感じないから、だから怖いもんがそうか俺は作れないと思ってるのがあって、だからホラーとちょっとミステリーが苦手かも、
めちゃめちゃ理系で、うん、何でもリズムで考えるのに、うん、あの夏の特番とかテレビでやってる、うん、怖い話見てたら怖い、うん、
あそれ本能にじゃあ来てる、
そう出てくりゃ怖いでしょと、そ作り物であれ、うん、役者さんがやってることであれ、なんであれってなったら、でも腹立つよね怖いってなる、
怖いってなったら異性がその食わないはずやのに、うん、俺は今ビビったっていう、
だからそれが食わない
屈辱、
うんうん、それ食わないってことは多分だからほんまに、
で今度富士急行く、
富士急のお化け屋敷絶対怖い、
最近あれ系のお化け屋敷でさ、うん、驚かす人殴って逮捕された
し、ああうんありますね
殴っちゃダメじゃないですか、
いやあれもだから怖くてやって
みたいな、ね、う
ん、うん、驚かせすぎたって、だからちょっと名誉なことかもしれないですよね、
確かに、まあそれぐらい怖がら
せ側からしたら
ことですということで、はい、苦手なジャンル麻生さんは恋愛、
うん、
森さんは取材するやつ俺はホラーとミステリーということでよろしいでしょうか、ベイビースターさんありがとうございました、
はい、
じゃあ
前の人ずっとももクロ歌って
ももクロですか、これ
ずっとももクロ歌って
好きでしたよね、好き、今も大好きなんですか、
今もハロプロが好きです、
あどんどん乗り換えていきますね
女の子大好きじゃない
ですか、大好きですからね、
取材でしょそれ
だから趣味、それ系のだからジャンルなら取材楽しいでしょ、それ
まあ趣味やからね、
アイドル漫画とか描いたらいいじゃん、
そうだ仕事にしちゃえばいけるんですよ、最前列で、う
んうん、まあそれもなんかちょっと
楽屋裏とか行って
一時期その企画を出そうとしてたけど、
あそうなんですか、
まあ諦めた、
なんでなんですか、
取材嫌いやから
とか、まあいろいろありましてね、
あということで、
はい、
いいですか、
次
いけ、あと2問ぐらいいきましょうかね、じゃあ、
はい、
2問って
2問、
2つぐらい、これが終わって、じゃあ次はですね、どういった手順を踏んで頭の中のヒロイン像、これはまあキャラクターでもいいかもしれないですね、頭の中のキャラクターを、その具体的にその紙に落とし込むのですかと、
うん冷たいリアクション、
質問がいまいち理解です、書かれたまま言います
ね、どうやってキャラ作ってんですかってことじゃない
ああ多分
キャラを作るときどう考えてるか、
どうやってキャラクターを生み出しているんですかってことですね、
どっから出てくんねんとキャラ、
うん、はい、すいません、俺メモ聞いたんですけど字が下手すぎてですね、
ああ、
自分の字が読めないです
メモ書きが読まれ
ない、ちょっと2人じゃあ、
この下のやつは
でもキャラの話しだしたらそんなサクサクは難しいんじゃない、
あ、じゃあ3行でお願いします、
うん、3行、
はい、
キャラ、バトン君とかキャラから作るタイプ、話からリズムって言ってたからどっちかというと
でも都合に合わせて
結構構成から考え
た、そうですね、
アリスはでも特にそうよね、そのシチュエーションがまずありきでそれに合ったキャラを出さなあかんから、
うん、
キャラから作るって少ない、
でもキャラクターは多分全部自分の中にあるもんかもしれないですよ、
まあ、ね、
自分の中のその嫌な一面とか暴力的な一面とかをそのシーンの都合に合わせて投入するって感じかもしれないですよね、
まあ、結局自分で動かさざるを得ないから、うん、自分の中にないものは難しい
よね。そうですよね。
うん。
まあ、いや本当に典型的ななんかステレオタイプの動かし方しかできなくなるというか、うん、する場合は。
だこの人このジャンルの人を知らんねやろなっていうのは読んでても分かりますよね。
はいはいはい。
一応必要上ここにおるんだろうけど、おそらくあんまり知らん
ね
や
ろ。すごい手薄になったりするもんね。
うん、ということで。
ということ、いやなかなか
この
話を
まあ難しい、確かに
難しいよね、
うん、で多分、
うん、その俺人に会うのが大事だと思います、
うん、
いろんな職種の、だから俺会ったことない職種をもう埋めていきたいんですよ、
は
でそれは仕事のためで、いろんな人を知っておきたいっていう、それがキャラクターにつながるっていう、やっぱその仕事ならではの考え方を持ってる人もあるし、はいはい、そっか毎日法律と、
うん、
向き合ってたら、ね、こういう風に人をこうなんか査定したりする部分あるんかとか。
それ大事ですね、うん。
まあじゃあそういうだから出会いからインスピレーションを得てキャラクターにしていくと、うん、麻生さんは、うん、というタイプ。森さんは自分の中にある性格をその文化させてっていうのもおかしいけど、
うん、それは
でも最後はそっち、
ね、デフォルメして、うん、そのキャラクター
ね。
でも俺もそうかな、うん、
だって結局俺もいっぱい会うけどその人たちを投影して自分が見てるだけやもんね、うん、自分の中のその部分を相手に見てるだけや
から他の例えば映画とか、うん、漫画とか見てて、うん、あこのキャラすごいいいから俺もパクったろとかないですか、ね、
うわあんまないね。
あんまない、
うん、まあ、映画とかやったらあるかもしれないけど、うん、漫画からは絶対やっちゃ
ダメ、ね、まあ漫画はそれはダメですよね。
だからまあすごい好きで影響を受けるってのはあるかもしれないけどね、
うん、あれはやらないですか。じゃあなんていうのかな、なんていうのかな、プロット式っていうか、うん、要は性格を例えばその、うん、性格生意気、
うん、
甘えん坊、
はい、あの履歴書作るってやつ。
そういうことです。だから一個一個 の, その項目を埋めていって作っていくみたいな。
荒木さんがその方式
で俺結構それでやりますね。
俺それやらへんけど、うん、代わりに役者さん当てたりはする。
あ、もうじゃあ一発でこういう感じみたいな、う
ん、この人みたいな感じかなってなったら細部が自然とイメージできてたら、
はいはいはい、あそうかもね、
細部埋めれるみたいな。
確かに
履歴書見えても結局動き出すと全然変わって
る。あ、変わってる。それはまあそれでいいとして、うん、でもなんか最初のとっかかりとして俺は、うんうん、なんかまずあそういうのってなんて言えばいいんだ、情報をまず
うん、まず作家さんがイメージ固めな、
そうそう、動きに
動かない
としてからやるかな、
うん、
ただあんまりにもその、うん、簡略化されたキャラみたいな感じのことは極力やりたくないなと思ってて、
はい、確かになんか森さんのキャラは結構血が通った感じが俺が読むとするんですよね。
なんか実際動かすまで分からへん時が、うん、ほうほう、結構決めてるけど動かし始めると全然、うんうん、だから結構初めてから時間かからないと掴みきれないみたいなことが多くて、うん、だからさ人気ないよね。連載当時からこうバチッとした感じでいけへんから、はいはい、だから一番困ったのは前回アスカ賞を書いてた時に、うん、あまり一応自分の中でこういうキャラっていうのはあるんやけど、
は
い、
主人公
アスカ自分ルールを人に分かってもらうのは難しかった
ね、は
い、だから打ち合わせをしてても、
はい、
じゃあこういう時にこういう行動を取ったりとかこういうのとかっていうことを言ってくれたとしても、うん、
はい、
いや違う、
それはやらないんですよみたいな。
やらないんです。でこういうのはエロくないですかね。いや、うん、そういうのは違う、
アスカはやらないんです。
結局のところ自分だけの、
うん、
でも都合でそれがしっかりしてるから、うん、やっぱりキャラとして矛盾がないというかブレずに立ってる部分もありますよね。
ただ人にネタ出し全然してもらえへん。
はいはいはい、はい、
俺まあまあ
逆で思い出したんですけど、うん、これ相棒大好きで、あのテレビドラマの、うん、で、はい、いっぺんたまたまあの相棒の脚本家やってる人と一緒に飲むことがあったんですけど、
あすごいね。
その時
ね、
もう大好きやからもういろいろ聞きたくて話してたんですけど、その時にあの俺が気になったのがあれって常に何人かの人で脚本書いてるんですよ。
あ、何人かいる
っていう話ですね。3人によって脚本ドラマ回してるんですけど、うん、要はその誰かが勝手に例えばその右京さんに、
うん、
水谷豊さん演じてる右京さんがなんか勝手な新しいことしたらそれって前のキャラに なかったりとか、うん、その辺の整合性合わせるのって複数でやってたら大変じゃないですかって話を聞いたら、いやでもそれはそれで新しい一面が、うん、右京さんにこんな一面があるっていうのを知れたから、はいはいはい、それを加味して次変えてきゃいいんやっていうのを聞いて、うん、ちょっと連載に通じるじゃないですか、うん、そっかと。まあだからあんまり整合性ばっかり追い求めると、うん、新しい面があったらそれはそれで、うん、まあ、ましてや変わってきますからね。
そう
や
ね、
連載作り方も確かになんか自分の予期しないキャラになんかその進化したりして面白いから、
主人公も時間が経ってるから、はい、もちろん人として変わっていってるわけで、
うん、それはすごいわかる、
うん、
なんか
そしてそうですね、一人やってると難しいけど
自分ですら分かんない時がある。
うん、
あ自分の人生生きてきて自分ですらこんなところあった
な
と思う時あるから、そのキャラでもそういう部分が出てくるのは自然かなって思う。
そうですよね、
確かに。
そのキャラの人生を見ているというふうに考えると、
いやこれはちょっといいお題をいただきました、うん、これ多分ね、話し出す多分もう延々
確かに
延々いけるやつなんで、
キャラは深い。
ちょっとまあキャラクターの話もまたそのうちしまするかもしれないんで、ちょっと、うん、今日はじゃあこれぐらいで俺しかさ、うん、じゃあ、俺が吉尾さん、ありがとうございました。
イエイ、
ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、そろそろ
あのお便りをしま
い、そうなんですよ、お便りまだまだあるんですが、 普通の話もねしていかないといけないというジレンマがあるんです
か。俺たちはないけど
本当に、うん、いや一応しましょうよ。
はい、
はい、で今回何の話をするかと言いますとですね、ちょっと前回までとガラッと趣を変えましてですね、
はい、
いやみんな多分ね一番謎な存在、それが麻生先生だと思うんですよ。
はい、
なんでこいつは漫画を描いとるんやもう話を聞けば聞くほど、ね、お前なんで漫画やっとんねんっていう謎な存在として多分みんな聞いてると思うんですよ。知らない人はね、うん、
今のところ お姉ちゃんこどこ
ねちゃんのがどこっすね。で、まあ、生目か忘れたけどその自然と共にありたい、
うん、自分の界隈で、
はい、
お姉ちゃんっていう人
意外にそのみんな紳士だからお姉ちゃんって言わない、なんか女性とか
伊藤たけし言うところのお姉ちゃんそういうこと言う人おらへんから
本当ね、
やっぱ特殊なんよね。
まず麻生さんを俺が見た感じで説明すると見た感じはね、なんやろね、そんなおっさんでめちゃめちゃその見た感じ若い
ん
です、
うん、
あとその、すごいアクティブなんで、
うん、
まずいつもその日に焼けているでその基本的にボロボロの服を着てるんですよボロボロの
でボロボロじゃないと。
いやでもよく破れとったね。
そうなん
です。一時期
基本的にその
総特会する直前全部破れとった。
そうだよ。
それにもでも一応訳があるんですけど基本的にボロボロの服を着ている。あと乗ってる原付がクソ汚いんですよなんでこの結構い、まあ、言えないですけど、うん、彼はまあ都内の、まあ、マンションに住んでて、うん、まあ、そこそこ家賃もそのいいはずなんですよ。知らないですよいくらするか、うん、俺が住んでるところよりはもちろん高いはずなんですけど、うん、多分あの会話で一番汚い原付ですよねあれね。びっくりしたもんだってこれ
中古っすね。
中古でさらに、まあ、そのじゃあ理由も含めじゃあ今日は麻生先生とはどういう人なのかって
その理由俺知らんねん今日
いや俺はボロボロなんであんなに原付が汚いか
って時間が経ったからでしょ。
いや違いますよ、あれ行ったからですよあそこに。
あそこ、
あそこにあの原付で行ったからですよ麻生さんは。
日本
なんで麻生さんが知らないみたいになってるんですか。
どれの話して
る。あれでなんか一周したみたいな違うんですか。
え、原付で日本一周したの。
いやあれは九州じゃなくて
玄ちゃんはそうやって九州とか行ったけど、
うん、
それで行ったん。
それで行きましたね東京に来てから、
じゃああのいいっすわ原付まあねなんかねでもその漫画家には結構珍しいタイプなんで、あの今聞いただけでも分かるように家にねこの人なんで家でやる仕事を選んだのかなっていう感じの男なんですよ。
一人でできるもんね。
あ、それ大事だ。え、でも、
うん、
人となんかやりたいみたいなタイプにも見えるん
で。仕事やとこうぶつかるやん。
ああまあね、あ意外にそういうのは良しとしない。
尊重したくなるから
相手を、相手を、うん、自分が出せなくなっちゃう。
好きなことやりたいからあのやってて
俺も好きなことをやるから、うん、お前も好きなことやったらええやんっていうのを
ってなると
最終形は一人でやるしかない、
うん、ワンマンが仕事ならね。
どっから聞いたらいいんですかね。とりあえずとりあえずでもまあ俺は麻生さん人間的にも結構その珍しいタイプなんで、
うん、
その面白くて好きなんですけど、
うん、
趣味のことについてちょっと語ってもらうのが一番そのみんなに知ってもらえるんじゃないかなと思うんですよ。
そんな時間をもっといいですか。
いやいいですよもちろん。もう何時間でも喋ってもらっていいですよ。
今日ね前の2回も全然喋られない
でそれで多分すごいストレスも溜まってると思うん
ですよ、ね、あのサンデーの話も
一番身近にいるからね喋れない
喋れない。まして俺だけ会ったことないっていうね市原さんと。
もうじゃあ精神を解き放っていいですよこの回はね。
何話したらいい
ですか。何から行きましょうかね。一番最初にした旅とかって覚えてますか。
一番最初の旅、
一番最初の旅はいつ。
中学生ぐらいの時にあの奈良までチャリで行くっていう。
ちなみにその時住まいはどこだったんですか。
その時大阪で、大阪市内、大阪市内からもう朝から地図、もう地図、ちっちゃい地図を買ってきて、
お
でもそこからもう線引いてこのルートで行くんやなみたいな地図に線引くのが好きなんですわ。
あ、分かる。
日本一周とか、うん、どこどこ一周とかも、
はいはい、
でもそこ線を引きたいんですよ、ね、
考えてる時は楽しい。
もちろん、もちろん楽しいし、やっぱ行ってる時はピークですけど、
う
ん、もう準備から多分楽しくて
行ってる時がやっぱピークなんや。
ピークなんなんですか。ピークはもうだから知らんとこにおるっていう状態です
ね。いやでもそれは俺も旅行好きやから分かるけど、
うん、
でもその量が違うっていうか、なんか麻生さんって結構そのすごいスパンで行くでしょ。行く時はなんか歩いたりするでしょ、うん、東京まで
大阪東京歩いたりしたら
意味が分かんない。 何それどれぐらいかかるんですか。
これはでも2週間かな。
え、2週間でいける
もん。600キロを1日40キロ、最初走る人ってあの寛平さんのアースマラソン見て、はいはいはい、あれ大好きで。
別にカメラとかついてない
行くの時なん
それだからアースマラソンやってた時やから。
あれ漫画家やった。
あれはうん、4、5年前ぐらいちょうどあの連載の合間の時ですね。合間でしあの連載自体は持ってない時で。
え、それは何人か撮ってるの。
これはでも最初一人で行く予定やったんですけど、
一人で
行く予定後輩一人連れたんで、風太郎の二人で。
へー、2週間
二人で2週間
とことこ
40キロ、1日40キロずっと歩くっていう
俺から出したらそれ苦行なんですけど。
苦行苦行やったよ。なかなかしんどかった
実際でもこうすごい普通じゃ得られへん、なんかあった
わけ。うん、ありそう。
それによって。
ああ、でもそうですね。まあでもあれか、だからもう結局経験欲なんで、小さな発見の積み重ねかもしれないですけど、うん、もうなんでしょう、初日から靴紐がここちょっとだけ当たるとかが、
うん、
もう40キロやると痛なってくるんですよ。
ああ、積もり積もって。
なんかもう靴紐、はい、なんか足がめっちゃ死ぬほど痛いと、
うん、
原因分からへんと、なんか靴履き直しても分からへんけど、うん、このなんかちょっと糸が当たってんねんなと、これやと、そこだけ取ったら解決するとか、うん、2日目3日目だったら股ずれがえげつなくてボクサーパンツを履けばそれが解決するとか、でも3日目以降は膝痛なってきて、じゃあテーピングをどうやって巻いたらいいかとか、いや知識増えていくのが楽しいんですよ。
でも、その3日の段階でボロボロやん。
ボロボロ
結構きて
ない。長くない
。相方は3日目でもうリタイア宣言してましたもんもう杖ついて足引きずって。
でも乾燥乾燥か。
だから結局ね、あのそもちろん乾燥したんですけど、うん、もうその彦根山越えが、うん、峠越えがまず最初の4日目ぐらいの一番の難所で、で完全にその相方はもう膝壊して、
うん、
でもう静岡に降りてった時にはもう無理ですと、
うん、
で医者行って、
うん、
ドクターストップかかって、
うん、
でもう無理ですよと、じゃあ今日はもう、うん、じゃあしゃあない明日から俺一人やと、
うん、
しょうがない連れてきたわみたいな感じでもう文句言いながら、うん、じゃあ今日はもう打ち上げしよう言うて、その日はもうスナック歩いてでも漁師のおっちゃんと仲良くなって、明日じゃあ朝から釣り行くぞ言
う
て、
うん、
そのおっちゃんに連れられたりしながら、もうその日打ち上げてバン終わって、うん、二日酔いでじゃあ俺歩くわ言った時に、じゃあもうちょい相方行きますよ、う
ん、
で30キロぐらい次の町まで行って、
結構行ってましたね。
じゃあここでバイバイになれたら、うん、いやまだ行けるんでもうちょい、もうなんか途中でリタイアするのがあれなんでもうちょい行きますわ言うて、結局そのままずっと
1番来た
ゴールまで
行
ったっていう。お前行けんねやっていう。
でも4日目ぐらいでもボロなんですよ。
俺が言いましたら、そいつは途中からもうあのドーピングしてるんですよ、ロキソニンとか飲みまくって、
それ
痛めの目とか筋肉弛緩剤とかを
やめた方がいいよ絶対。
飲み続けていってるから、俺からしたらせこいんですよ。
それ
はいけるやろうと、だって感じへんねんからっていう。
せこくないっすわ、ロキソニン飲んでも辛い時は辛い
し。かく俺も浜松あたりで、うん、もうなんか足の知ってます、この足の裏のこのアーチなってるとこ、
うんうん、
ちょっと土踏まずのとこ、
うん、
ここって筋肉なんですよね、
うんうん、あ、そうなん。
これだから、これってずっとこうクッションの役目をしてて、
要は
一歩一歩歩くたびにここの筋肉使うんです
、うん、はい
はい、これをずっと歩いてたらもうここが俺もう1週間ぐらいで限界来て、
うん、
一歩歩くだけでも激痛みたいになって、でこれはもう俺もちょっとさすがに病院行こうよ、うん、で浜松ちょうど折り返しの浜松で、俺も自分の中にルール貸す、もう絶対いかんって思ってたんですけど、うん、もう横でドーピングしまくってるやつが痛ないっすよ、行きましょうや言ってるから、これせこいわ思って誰も病院行ったら、まあとりあえず筋肉弛緩剤と鎮痛剤みたいな大量に出してもらうんですけど、うん、とりあえずそのお医者さんが言うにはもう慣れたもんで、ここにはよう来ると、う
ん、
東京大阪を
いるんや、
お互い両方から
こう、
で大体多いのがあの自転車で来るやつらが、で初めての長距離いきなり東京大阪とかやるから、うんうん、アウサドルとかなかなか難しいから、あれを毎日乗ってるとケツ痛くても座ってられんくなって、
ね、
ケツ痛いっていう若い兄ちゃんがもう大勢来るって毎日のようにっていうとこが中継地点で、そっからなんかもうね、あの薬飲むと大体もういけんすよ、痛みが蔓延してくる
から。いや薬飲んでまでやりたくないなっていうのが
いやでも今
まあそれはそれで、基本そっからまあまた今度あれですよ、あの延々雨降ってるエリアがあったりとか、今でも人生で一番うまい飯が、あのびっくりドンキーのバイングアグディッシュなんですけど、それも丸2日その静岡あたり、静岡 愛知あたりを丸2日間朝から晩まで雨の日を盛り返して結構体力もギリギリのとこを40キロ歩き続けた2日目、丸2日雨の中歩いた2日目ぐらいの夕方にやっとこう日が差してきたんですよ、こう雲の隙間に晴れてきたって思った矢先にやっとその市街地に出て、ずっと田舎道やったんが、ずっと続いてた田舎道が市街地に出て、びっくりドンキーがいっちゃん手前にあって、もう真っ先にもあの大盛りのいっちゃんグラムでかいやつ食ったんが、
もう一回言って何バーグディッシュって、
パインバーグディッシュ
です。パインバーグディッシュなんや、
パインついてる、
パインさ、パイン、俺基本パインバーグディッシュ好きなんですよ。であの日のあれ超える飯今まで食うてへんなんて、
うわ、いやでもこれは、
ね、最大の調味料がね、うん、ただ俺はねディッシュはねサラダの水出てくるからいい、
なあ分かります。
ご飯ちょっとビチャってな
る、まあ一緒の皿に乗ってますからね、ご飯もサラダも、
そこはでもおやつさとかと思う、こう
おやつそうね、パインも乗ってるしね、
俺は別皿がいい。
そういう話だ。いやでも今の話聞いただけでやっぱり経験はかなりその
すごい
積み重ねてますよね。
あとビッグエさんがここのアーチが痛くなるっていうのを、俺一日歩いたらなる。
アーチの部分
が。俺それね、あのデパートで
な
りますよ。
なんやろ、なんでここ痛いやろと思ったらその謎が、
あれ筋肉痛です。
あれ筋肉痛やったんや。俺も
4年今日溶けた。
あそこつったりしますからね。
なんやろ、なんでこ、
あ、筋肉やったんやあれ、
来る時があってさ、
いやそれですわ。ただでも今度3分の4ぐらいまで行くと、
うん、
次予期せぬ予期せぬ難所が出てきて、
うん、
飽きてくるんですよ。あ10日ぐらい歩いてると毎日毎日
そんなに新しいこともなくなってくると、
うん、全然思んないわ思って。
それまではさ、どの辺で楽しんでたの、
これまでは
看板とか、
あ、そうです、頑張やっぱり同時に写真撮ってたんですよ、その時。でこれは俺が歩くの暇やと思って考えた、うん、自分の中で考えた企画なんですけど、
うん、
小学生で習う常用漢字を全部外にある看板で、
うん、
カメラに収めるっていう線段号あるやつ、
裏面的なやつをやってた。
それもひたすら撮っていくっていうので結構気紛れるんですよ、探してるから。
あ、
ただもう途中から気狂ってるように探してたんで、相方からはあいつもおかしなってきたと。看板しか見てないと人の話
そうやよ。
でも結局1000個まで行ったんですよ。1000何個、1050ぐらいあるうちの、
マジで、
あと10何個だけなくて。
それはすごいな。
そんぐらいまで集めたんですよ。
ちょっとさ、ちょっと話変わるけど、
はい、
カメラでちょっと、すごいなんか山に詳しさが聞きたいけどさ、今週のなんかクレイジージャーニーって番組、
はいはいはい、
あれだし、なんか、登山家の人がね、
うん、
なんか出てたんやけど、
はい、
すごい苦しそうに登ってるわけ。
はい、
高山病とか、
はい、
鳴らすのを普通の人の半分ぐらい鳴らすから、
はい、
ゲーゲー吐いたし登っててさ、うん、すごい苦しんで登ってんやけどさ、絶えず前からカメラ撮ってんの。
あ、はい、
あれはさ、カメラの人が先に行って
る。そうですね。
じゃあこのカメラの人がすごくないと思ってしまうけど、あれはなんでなん。あれはでもその登山家の人が一番すごくない。
あれはそれぐらいだから、カメラ持ってる人の方がスキルが上ってこと。
いや、あの昔のテレビ番組とかで、
うん、
たった今前人未到の洞窟の足を埋めれました
ってい
うアングルが、
あれはバラエティーとしてと思うけど、
結局見る人ありきじゃないですかね。要は自分の記録だけやったら、その演出、その手間いらないですよね。自分で行きゃいいから、見てもらう前提で撮ってるんやったら、もうなんかそこ目つぶってもらうしかないんじゃないですか。
本当そういうもんなの。
多分俺そうだと思いますけどね。
もしあとなんかそのやっぱ高い山登ったりするときに、その地元民ってすごい高所でずっと住んでるから強い山強いじゃないですか。だからあの人らはエベレスト登るの結構へっちゃらみたいな、そういう人が重い荷物担いだりするじゃん。そういう人がとってもカメラとか扱えないですよ。
しかも日本語喋ってたし。
じゃあ日本人
なんだ。しかも前の方からさ、結構前の方からさ、ずっとブーッと寄ってさ撮ってさ、もう疲労から
余裕や
もう歩けへんと。
うん、だからもうパッケージですよ、多分その作業は多分難なくできる人はできるような
ルートで。そういうから
ルートで、
いやでもそれぐらいのレベルの人を雇って、
だってほんまに誰も行ってない未踏ルートとかで険しい道行ってる人らは、多分もう自分のアングルしかデータないと思います、
う
ん、それをやってるってことは多分もうそこ登頂した人は大勢おって、
まあまあ、
でガイドさんも
おったり初とか言うてたけど、
はい、
うん、でもまあ外国にはいるからみたいな話だったけど、
うん、
でもその前にその日本人の人が前から撮ってるみたいなのがちょっと気になって。
確かに気になる。
ネットで調べたんやけど全然そこの部分は教えてくれる情報がなくてさ、
じゃあ単独校でやってる人、名前出していいんですかね、うん、俺別に好きな人なんですけど、うんうん、その人とかは一人で行ってる、あのエベレスト登頂とかも単独校でやってるのを全部一人でやってるのを映像を上げてたりするのも、やっぱ結局一回行ってカメラセットして、うん、で戻ってきて、うん、でその渡る、
もう一回やるんや、
はい、でもうすごいクレパスに、クレパスにあの橋を渡ってるようなとことかも一回わざわざ京式を渡ってカメラを置いてまた戻って
もう主観でええやん、そんなん、
え、それは前から撮らないとダメなんや
ね、そのアングルがやっぱ
主観カメラじゃダメなんや
で、結局だって後ろに置いても戻らない、あ、そうですね、主観、うん、
ここに CCD つけるとかさ、
やっぱ渡ってる感出ないじゃないですか、
そうか、
すごい人がいないと、
うん、なんか冷めるな
、うん、だからそういうとこをもうだから黙って見てくれる人に向けて多分
発信
してるんやと俺は思いますけどね。だって大昔はそれこそ登頂写真1枚やったわけじゃないですか、達成しましたっていう、初めて行きましたっていうのも初めての根拠も何もないわけですよね、うん、そんなんと比べたらよっぽど
前からビデオ回しとるわけだからね、うん、いやでもそうなのか、なんかも
っとあれエンタメですよ、
そうなんや、
結局なんか見てほしいんじゃないですか
ねそういうもんか、
だって本当にそれいらない人は結果だけポロって言うてんじゃないですか、どうでもいい酒の席で、俺エベレスト登ってきたんやみたいな、はあ、自分のためだけに登った人がもしおるとしたら、
なるほどね、
大丈夫ですか、
いや納得、なんか全然スッキリする答えしよう
どういうのを求めてたの、
もっと綺麗なんやみたいな、もっと綺麗なやつ、
なるほどみたいな、そういう苦労がみたいな、
膝を打てるかなと思ったらなんか
もやっとする、
業界の闇みたいな話
そうにやないで分かんないですけど、ね、
まあまあプロの人からしたらいや違うよっていう話もあるんかもしれない、
うん、そうですね、
そうですね、そりゃそうだ
あくまで
憶測、そうです、憶測です、憶測です、完全憶測です、はい、憶測です、
という感じ、
A、時間
という感じでもうね、うん、実は時間が来てるんですよ、
おっす、
でもまだ全然聞き足りないんで後編もこれ前後編に分けましょう
よ、 OK
というわけですね、ちょっと秘密のベールにね包まれた麻生先生の素顔がちょっとでも皆さんに伝わったかなこれで
どうなるね、
もうちょっとでもね彼はいろいろ持ってますからね、来週ももうちょい続いてみたいと思います、それではじゃあ恒例の挨拶しますよ、
はい
では皆さんまた来週、
はい、また来週、お揃えたらよかったやったっけ、ここだけ分かれよ